マイズル赤レンガラジオ。皆さんこんにちは。さあ今週も始まりましたマイズル赤レンガラジオ。この番組は海の京都マイズル市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に、マイズルの魅力や情報をマイズル市の方はもちろん、京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきたいと思いますので、どうぞお聞きください。この番組は京都交通の提供でお送りします。さて本日の番組進行は高橋啓太と
藤本香織です。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ということで今日はこの2人で、久しぶりですね。
お久しぶりです、
ちょうどね、先日も2人で話してたんですけれども、先日4月18日で FM マイズルが、開局2周年と、
そうですよ、
いうことだったんですよ ね
あっという間だったというか、
私もその最初の試験電波、今もね時報の前に少し流れていますけれどもね、 JOZZ っていう、あれが初めて流れた時っていうのがすごく懐かしく、
そうですね、
そしてこの市民プラザの1階で、あの開局式をね、
そうそうそう、
なったのが本当にね、もう2年になるんですね。
このペアでね、
そうでしたよね、
したんですよね。
でこの赤レンガラジオはね、この、開局してから今の形になっていますけれども、番組名としてはその前からね、ずっと、
そうですよ、
京都のラジオミックス、京都の、ごめんなさい、京都の、京都三条ラジオカフェさんの方でね、放送されていた番組からもう始まっていて、
そうですね、ね、
もう実は開局前からあった番組と、
そうだ、唯一、
そうなんですよね。
あら、
ね、番組ちょっと中身はね、時間など変わりましたけれども、番組はそのまま引き継いで、お送りしているという、そんな番組なんですよね。その最初の頃は大学生のボランティアの方がたくさん舞鶴にね、してくれたりとか、そんなこともありましたね。
今でもね、活躍してる子たちがいますよね。
そうですね、もう今ではね、メンバーの中でテレビで活躍してる愛ちゃんとかね、いますしね。そんなメンバーも懐かしいですよね、
本当に。
美和くんもね、すごくもうラジオでね、
いやもうすごいかっこいいですよ ね私よく聞くんですけど、すね、夜
この時間はマイズル赤レンガラジオを海の京都マイズル市 FM マイズルマリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。ここからはマイズル市の提供でイベント情報をお送りします。さあ、まず最初ですけれども、こちら先週もねお伝えしたんですけれども、いよいよマイズル引き上げ記念館が4月24日火曜日に、グランドオープンということになります。今回のね、グランドオープンポイントは翼竜生活体験室、そして企画絵画展示室が新設されるということなんですよね。その名前の通り体験室ということで、過酷なシベリア抑留の収容所を再現し、食事風景など生活の一部を体感できるという、そういう部屋ができるということなんですね。
これまではそのちょっとね、旗から見てどんな感じっていうのを、見れたじゃないですか、それだけでもなんかうわーっていう感じがしたと思うんですけど、それを実際こう体感できるっていうのは、またなんか味わい方が深まりそうですよね。
そうですね、より実感としてその、当時の人たちの大変だったこと、苦労とかね、過酷さが分かるんじゃないかなと思いますよね。若い世代の理解や共感を深める空間として、平和学習、教育旅行にも最適ということですので、特にはやっぱりね、もうこの引き上げの歴史自体を全然、ご存じない若い皆さんに、来ていただけたら嬉しいですよね。
そうですね、
もちろん私たちもね、まだそのこの実感としてなかなか湧くものではないですからね。 ぜひぜひ私たちもこのグランドオープンしたら、はい、行ってみたいなと思っております。
そうですね、
そしてもう一つのポイントが、企画絵画展示室、こちらも新設されるということなんですね、はい、引き上げ体験者がさまざまな手法で描いた約1300点の海藻絵画を紹介する空間ということです。展示や映像により絵画に込められた史実や平和への願いが心に響きますということなんですけれどもね、
はい、これまでもありましたけど点数が増えたっていうことなんですかね。
そうですね、その絵画を展示するスペースがまた拡張されたということで、もう本当にこの体験された皆さんにとってでは辛い記憶だと思うんですけれども、それを改めてこう回想で描こうというのはやっぱりこう伝えていきたいってい
う
思いがあるんだと思うんですよね。
そしてすごく分かりやすく描かれてますよね。
そうですね、
中にはちょっとこうコミカルというか、そんな風に伝えてくださっている絵画もあって、
そうですね、まあ、その歴史自体は本当に暗いものなんですけれども、まあ、それをこう、ね、暗いばかりではなくって、ぜひぜひまあこういう若い世代にも見てもらおうとか、そんな中でも皆さんこう力を合わせて少しでも明るく頑張ってらっしゃったっていうのが、ね、絵からも
伝わってきますよね。
なかなかこの当時の写真というのはまだおそらく少ないのかもしれませんけれども、また絵というのはね、なんと言いますか、その描いた人の思いが入りますよね、絵の方が、ね、
そうですよね、
ひょっとすると写真よりもさらに現実に近いようなものもあるのかななんて思うんですけれども ね、
ねえ、ちょっと楽しみですね今回、
でその、特別企画、第1回の企画展ということで海藻絵画展メモリーオブザワールド、辿る記憶尋ねる過去というのが、この企画展が7月1日まで、4月24日のこのグランドオープンの日から7月1日まで、開催されるんですね。
はい、
このチラシの方にもね、一部の絵画が紹介されていますね。
舞鶴での食事、これは
帰ってこられてっていう、ね、ことなんでしょうね。
ということですね。他にもね、親切なロシアマダムっていう、何か食べ物をこれ渡されている感じですかね。
そうですね、
はぁとか言っても分からないですよね、すみません。
いえいえ、作者の記憶を通じて過去を尋ねということでね、その記憶を改めてこうやって絵にしてくださっている、どういう思いでこういう、絵を描かれたのかっていうところも考えながら見るとまたいいかもしれませんね。さあ、ということで、引き上げ記念館、いよいよ4月24日グランドオープンします。そして海藻絵画展、バージョン1ということで、最初の企画展は7月1日日曜日まで、開催されます。7月までの、休館日は5月17日木曜日と、6月21日木曜日ということです。舞鶴引き上げ記念館、またこの機会に、ぜひお越しいただければと思います。ユネスコ世界記憶遺産に登録された資料も展示されています。さあ、では続いて、ご紹介いたしましょう。こちらを、先週一部ご紹介したんですけれども、この4月末から、大型連休、
いよいよ
春の催しということで、今年も本当に多くのイベントが予定されています。先日もね、4月15日にクラシックカーフェスティバルが行われまして、本当に多くの方々で賑わっていたようなんですけれども、次はですね、4月28日から3日間30日まで、2号棟で赤レンガ鉄道フェスタ2018が開催されます。この赤レンガでの鉄道のイベントというのも、もう今何回か開催されて、だいぶこう定着してきた感じがしますよね。実はこの赤レンガのある場所と鉄道っていうのは、今ね、近くには鉄道走っていないんですけれども、昔は走っていたんですよね、実は。中舞鶴、国鉄中舞鶴線という線が、 今は自転車道として整備されているんですけれども、東舞鶴駅から今共済病院のあたりを通って、はい、そして北水トンネルは今もトンネルそのままの形で実は残っているんですけれども、はい、そして市役所の前を通って、はい、中舞鶴駅というのが実はありまして、で駅の後には今もSL が置かれているんですけれども、まあ、実はですから市役所の前、赤レンガパークのあたりって、はい、昔は SL が走っていたという、ね、鉄道にも実はゆかりのある、はい、場所なんですよね。途中には北水駅というのもあったそうでね。
北水駅も、
ね、そんな場所なんですよね。私もねこれ今もあったらいいのになってちょっとねいつも思うんですけれどもね、赤レンガパークへのアクセスにもすごく楽しい観光路線になりそうだなと思うんですけれどもね。
確かにそうですね。いやそんなゆかりのある場所 で
鉄道フェスタ2018、ね、N ゲージの展示、今回ジオラマ、毎回こういったイベントで、はい、東舞鶴駅周辺に、まあ、もし新幹線が来たらというような形でジオラマが制作されてきたんですが、今回これがまたリニューアルされて新しいジオラマになっているそうですので、これ本当に楽しみなんですよね。もう本当に精巧に作られていますし、で運転体験ということでそのジオラマの中を走る鉄道模型、自分たちで操作して動かすことができると。
これね好きな方はお好きですよね、
そうですね、特に、まあ、お子さんとかね、ぜひ親子連れでお越しいただいて、そして鉄道おもちゃプレイランドということでプラレールなどで遊ぶコーナーも、
ね、いいですね、
あるということですね。そして今回は明治150年特別企画ということで、はい、約100年前の鉄道創世記のレールの展示もあると。
これはたまりませんね、きっとね。高橋さんどうですか。
そうですね、楽しみですね。どんなレールが、展示されるのか、そしてもうその新しくなった鉄道模型ジオラマの方も本当に楽しみですね。
はい、またレポート聞かせてくださいね。
はい、ぜひ聞かせていただきたいと思います。さあそしてその期間中4月29日、こちらも乗り物になるんですけれどもね、クロスロードミーティングということでバイクですよね、
はい、
先日はクラシックカーでしたけれども今度はバイクということで、4月29日は、スーパースポーツやオフロードアメリカンなどさまざまなバイクの展示、子どもミニバイク体験などと、
わ楽しそう、
こちらもねバイクが好きな方、そしてまたこちらも結構その子どもの体験コーナーもありますのでね、お子さんと一緒に
本当です ね親子連れでね、
楽しんでいただけるんじゃないでしょうかね。
はい、盛りだくさんですね。
そして、
はい、ま、
5月に入りまして、5月3日から5日は赤レンガアートワークショップ2018、これね以前は10月の赤レンガフェスタで、
はい、
の中で行われていたイベントが昨年から、はい、この5月にお引越しとなりまして、
へー、
はい、全国各地からクラフトマンが集結するということで、作品の販売だけではなくて体験できるコーナーもたくさんあるそうですのでね、
これ結構本格的なものが作らせてもらって得るんですよね。
そうですね、
すごい楽しかった記憶があります。
さあそして、5月の6日はまたこちら毎月恒例の赤レンガバザールも、はい、開催されます。10時から午後3時まで手作り雑貨やスイーツの販売、ものづくり体験コーナーなどということですね。
はい、
そして同じく5月6日は舞鶴赤レンガパークファミリーデーということで、ゆるキャラがたくさん集まってきたり、あと音楽ライブピアノコンサートなども予定されているということなんですね。
もう本当このゴールデンウィーク盛りだくさんですね。
もうこうやってざっと紹介するだけであっという間に時間が、過ぎてしまうんですけれどもね。藤本さんはいかがですか、何か気になるものは。
私はね、はい、どれかな、あでもねやっぱりさっき言ってたアートのワークショップ、はい、なんかものづくりってなかなか自分で材料揃えたりとかできないんですけどね、こういうところでちょっとなんかものづくりの楽しさを味わってみたいです。
はい、 ということでもう一度、ね、おさらいしておきましょうか、
はい、
赤レンガ鉄道フェスタは4月28日から30日まで、クロスロードミーティング2018 4月29日赤レンガアートワークショップ2018は5月3日から5日まで、そして赤レンガバザールは5月6日そして赤レンガパークファミリーデーこちらも同じく5月6日に開催されます、
はい、
この大型連休もぜひ赤レンガパークにお越しいただければと思います、
はい、
以上ここまで舞鶴市の提供でイベント情報をお送りしました。さあ、ということでお送りしております舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしています。さてね、番組では皆さんからのメッセージあるいはリクエストもお待ちしておりますので、ぜひお送りいただければと思います。こんなイベント行ってきたよとかね、ぜひこの番組で紹介したイベントこれを聞いて行ってきましたなんていう、メッセージもお送りいただければと思います。メールの方は fm@775maizuru.jp fm@775maizuru.jp、ファックスは0773-77-0124 0773-77-0124また FM 舞鶴のホームページメールフォームからもお送りいただけますので、ぜひお寄せいただければと思います。ぜひね皆さんからの情報でまたこんなイベントがというのも、ご紹介できればと思いますのでね、
そうですね、
ぜひお寄せいただければと思います。さあということでね本当にあっという間の
本当ですねもう終わっちゃったんですか、
30分と、いうことだったんですけれどもね久しぶりにこの2人では
い、
お送りしてまいりました。まあ、開局2周年を、過ぎましてまたこれからも皆さんにどんどん愛される放送そして番組を目指していければと思いますのでこれからもどうぞよろしくお願いいたします。この時間は舞鶴赤レンガラジオ海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から京都交通の提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太と
藤本香里でした。
それではまたお会いいたしましょう。さようなら。